青空 FM 第11回目。第11回目もゲストに水流さんをお呼びしています。水流さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そろそろゲストに飽きてきてる人もいるかもしれないですけど、よろしくお願いします。
なんと、青空 FM 初の3本目ということで。
そうですね。お互いびっくりしてますね。
お互いびっくりですよね。とりあえず配信は、間が空くと思うんで、
はい、
軽く自己紹介をまたお願いします。
はい、水流って言います。中小で SIR をしています。最近触ってるのは、まあ、Ruby が主流になってますが、好きな言語が Go なので、そこら辺も触って、まあ、業務のちょっとしたツールとか作ってたりしますっていうところで、はい、
はい、ありがとうございます。前回第10回目もゲームの話をしたんですけど、
はい、
まさかのファミコンで力つけるという
そうですね。ここから聞き始めた人用にもう一回振り返ると、事前にこういう話したいねっていうリストをお互い交換してたんですけど、でそのリストの中にはファミコンだけじゃなくて、スーファミもプレステもサターンもあるけど、うん、まだファミコンのところだ
ね。いやー、びっくりですよね。まあその流れで前回ドラクエ2の話で終わったので、
はい、
まあ、引き続きドラクエのドラクエシリーズの話をできたらなと思うんですけど、はい、まあ、2行ったんで3行きますか。
あ、はい、いいですよ。3、
うん、
3はファミコン版でやられました、それともスーファミ版？
どっちかっていうと3はファミコンの方が多いですね。
はいはいはい、うん、3からバッテリーバックアップになってましたけど、うんうんうん、データとかって大丈夫だったりしました？
なんか、なんだろう、そんなに真面目にやってない時飛んだぐらいで、
はいはい、
クリアするぞって時はそんなに飛んでなかったイメージありますね。
はい、そうですね、僕も当時は、うん、実はデータ消えた記憶がないんですけど、
うんうんうん、
人によってはデータ飛んじゃったっていうような人が多くて、であれって一旦抜き差しとかしてタイミングとかでずれたり発生したりすることがあるんで、
うんうん、
クリアするまではずっと差しっぱにしてたっていうような人もいましたね、かつて、
うん、セーブデータの整合性というか、IT エンジニア的に言うと、サムチェックっていうんですかね、
はい、
整合性がおかしくなってると不正データというかおかしなデータってことで消えてますよっていう画面表示を出して、まあ実際その後消すんですけど、
音が鳴ってる間はまだ消えてなくって、
うん、
音が鳴り終わって冒険の書がうんぬんっていうタイミングで消えてますね、うん、
なので、
はい、
音が鳴ってる間にリセットボタンを押してちゃんと読み込め直せるとセーフみたいなことがあったりするんですよね。
そうですね、それを知ってるのがすごい。
いやでもお互い同じ話しようとしましたからね、今。そういう水流さんもっていう。
ですよね、
うん、
あとそうですね、スーファミ版、あ、スーファミ版じゃないよ、ファミコン版から、この時から性別っていう概念ができて、
うん、
一応男女は選べるんですけど、まあ、うん、この時点からすでに女性が若干有利に設定されてるんですよね。スーファミでさらに顕著にはなってはいるんですけど、
うん、いわゆる女性しか装備できない装備っていうのがあったりするって話ですよね。
そうですね、
うんうんうん、
スーファミ版だとなんか光のドレス的な装備が確か追加されてさらに強くなったとかっていうのありますよね。
FC 版だとなんだろう、危ない水着とか。
そうですね、女性用は多分目立つのは危ない水着と、あとは誘惑の剣ですね。
うんうん、あ、誘惑の剣か。
はい、
そうなんですよね。 FC 版もなんだろう、限定的にというか数少ないながらもそういうのがあって、ただ攻略的にはそんなに影響ないアイテムですよね。
なくても大丈夫です。危ない水着は多分序盤で買うことはまず難しいので、うん、いっぱい プレイした人用のお遊び的な感じですね。あのぬいぐるみとかが、
はいはいはいはい、
姿が猫に変わっちゃうのと同じ感じで。
3の危ない水着って、はい、モアニール西のエルフの村とかでしたっけ？
そこだったかな。あの
カジノ、あでもあれカジノはゴールドしかもらえないのか。
だったと思うな。あの私あなたの友達がいるとこだと
思います。ああアッサラーム。
アッサラームですか。そこら辺だなかったかな。あとは下の世界に売ってるところがあったような、
はいはい
はい、ちょっと記憶が曖昧なので、
うんうんうん、
ドラクエ2の時のヘルポイのやつで少し自信がなくなってきました。
いやーでもデプロイ FM でもお話しされてましたけど一人旅とかやられたみたいなことをおっしゃってましたもんね、
はい、そうですね。厳密には序盤とあと終盤だけですね。
ああそうなんですね。
はい、一人旅さやり続けていくのはちょっとさすがに辛かったですね。スーファミ版でもなんかできるって言ってた、
うん、
あのでやってたりする人もいましたけど、
うんうんうん、
それでバラモスまで倒してももらえるのが下の世界で買える普通のアイテムなんで、
うんうん、
なんかもうちょっと違うアイテムだったらやる気出たかなっていう。
そうですね。
バスタードソードか。
あ、そうそう、バスタードソードですね。今全然ガイアの剣かなと思ったらこれイベントアイテムだなみたいな。
そうそう。一応ガイアの剣を装備はできたはず。できた、できたよな、うんうん、はい。
でき、あ、うん。できた、うん、できます、できます。で僕も一人旅をやったことがあって、
はいはい、
僧侶であってダーマ神殿北にあるアープの塔かな、
はい、
で悟りの書、
あ悟りの書、はい、
はい、を手に入れて賢者に転職して、
はい、
まあ、最後まで賢者で行くっていうことはやったことがあって、でも多分ゾーマまでは行かなかったと思うんですけど、バラモス倒したぐらいでやめちゃったかもしれないですけど。
あでもバラモス倒せたんですね。
いやでもひたすらレベル上げしてたんで、はい、だいぶレベル高くなってたんで、あんまりあれかもしれないです、
はい。バシルラが無効化されるのはいいですね。
あれ、FC 版も一人だと無効化されるんでしたっけ？
バシルラ、もしかしたら、あの、ルーチンから外れるかもしれないけど、一人だと飛ばないんですよ、バシルラ。
うんうんうん、バシルラ凶悪ですよね。
バシルラ凶悪ですね。まあ、ただ一人旅で挑む系だったら、あまり関係ないですけどね。
あと一人旅で一番怖いのは麻痺。
そうですね。
結構最初期のドラクエって戦闘中に麻痺が治んないんで、
はいはいはい、
麻痺食らって治せないと詰む、まあゲームオーバーなんですけど全滅するっていう。
確かに麻痺はもう、まあ、自動回復もないし、うん、あれ途中で呪文とかでも回復できないし、満月草も使えなかったんですよ。
いや満月草とキアリクはあったと思いますね、うん、
ただ一人旅だとそれでアウトですよね、
うん、うんうんうん。一応戦闘後も麻痺って継続するんですよね確か、はいはい、でキャラって歩いてるモーションがあるじゃないですか、
はい、
麻痺してるとあれが止まるんです
よね。固まってますよね、はい、
そうそう、でしばらく歩いてると歩き出すっていう、うん、いやー懐かしい
懐かしい。でも一人旅であと積みそうなところったらどうだ、ボストロールとか行けました？
あー痛恨とかですよね。
もそうだし、あのボストロールって確か自動回復があるんで、ある程度ダメージ与えてないと、
うん、
すぐ追いつ、あの回復全回復されちゃうんですよね。
うん、そヤマタノオロチとかボストロールとかあの辺から自動回復入ってるんですよね、うん、
はい、
確か行けたと思いますね。ボストロールはあのルカニが確か聞いた気がするんで、はいはい、で賢者だとバイキルトも使えるじゃないですか、
はい、
なんで多分ルカニとバイキルトで殴り倒したんじゃないかな。だいぶ記憶が曖昧ですけど実はドラクエ、まあ、3だけかもしれないですけど、はい、バイキルトかけると痛恨と会心が出なくなるっていう仕様 で、なのでボストロールにバイキルトをかけると痛恨が飛んでこなくなるっていう仕様があって、はい、なのでそれも結構楽に戦える理由あったりします。あまあ攻撃力上がるんでスカラかけてないと普通に殴り殺されるんですけど、そうです
ね、スカラないときついですね、
うん、上の世界は
上の世界は
そんなもんじゃないですかね。
下の世界まで行っちゃうと、あでも光の鎧、いやな、勇者の盾取りに行く必要はないから別に呪文効かないところは関係ないか。
ああ、そうですね。うんうんうん。そう、呪文使えないと辛いんですよね、賢者なんで。
賢者でた攻撃、あ、武器は何して装備してたんですか。
何かしら、ゾンビキラーとかだったのかな。
はいはい。
あれ、確かそうだと思います。ちょっと自信がないですけど、
多分そのあたりぐらいまでで装備できるの終わっちゃいますよね、うん、
ですよね。頑張れば吹雪の剣、
はいはい、
とかも装備できるのかな。
SFC 版、スーパーミ版ですよね。
いや、
あ、ファミコン
FC 版にも吹雪の剣あったと思うんですけどね。
ファミコン版に吹雪の剣あったかな。
あの氷河魔人かなんかが落としたような。あ、でも装備できないですね。勇者戦士専用って書いてある。あ、
はい、
地獄の騎士かソードイドか。
ソードイド、ソードイドって雷神じゃないですか。
雷神の剣ってドロップだったんでしたっけ。
雷神の剣って大魔神が確か。
あ、そうでしたっけ。ネグロゴンドに普通に落ちてると
思う。1個はあります。
ああ、そういうことですね。
ドロップアイテムで、はい。モンスターを呼ぶ手のやつ。マドハンドか。
ブラッドハンド？
あ、マドハンドだと思います。
マドハンドでしたっけ？
はい、茶色いので。
あ、茶色い方ですね。
はいはい。それで大魔神狩りとかをしてると、
うんうんうんうん、
確か出てたような気がした。
いやー、懐かしいですね。
懐かしいですね。いろいろ思い出してきますね。
なんか、いきなり一人旅の話しちゃったんですけど、
はい、
普通に考えたら、パーティー、どの職使ってましたが一般的ですよね。
まあそうですね。だいたい最初は戦士、僧侶、魔法使いで進めますよね。
ああ、やっぱそうですよね。
ファミコン版だと、
うんうんうん、
ちょっと知ってると武闘家と戦士変えて、
そうですね、うん、
勇者戦闘にしてとかそんな感じですけど、ただ武闘家も属性防御がないけど三河市の服とか装備させてれば、
うん、
大体は避けたりしてくれるので、
うん、大体その武器を買うお金の節約のために武闘家入れるっていうパターンが多いですよね。
そうですね。
結構そのカリッカリにやり込んだ感じの攻略だと、
はい、
戦士勇者僧侶っていうパターンが多くて、で戦士を途中で、あ、違うか、戦士、勇者、僧侶、魔法使いにして、
はい、
で僧侶を、まあ、そのまんまか賢者にするパターンと、
はい、
あと魔法使いがバイキルトを覚えたら戦士に変えるっていうパターンがあって、で最終的に戦、勇、僧、まあ、はい、もしくは賢者みたいにするっていうのがあって、バイキルト使えるキャラが2人いるとすごい戦闘が楽になるんですよね。
はいはいはい。あとはファミコン版だけかもしれないですけど、守る、キャンセルしてで普通に攻撃していくと、前の3人は守、
うんうんうん、
防御している状態で攻撃するっていうのがありましたね、うんう
ん、防御攻撃っていうやつですね。
走ってた。
意外と並び順も重要な点があって、勇者一番前にすると、戦うと防御と、呪文、道具、逃げるでコマンドが5個になっちゃうんで、逃げるが優先されて防御が消えるっていうのがあるんですよね。なんで一番先頭は呪文が使えないキャラの方がいい。
そうです。なので武闘家か
戦士か、まあ、あと商人とか。
そうね。商人使いました。まあイベントで
1回はやったんです
けど。
なんか攻略本にもその職業の特徴みたいなのが書かれてるんですけど、商人に関しては戦闘後にお金が拾えるっていうのと、あと序盤は勇者と力がそんなに変わらないみたいなことが書かれてて、
イシスぐらいまではなんとかなるかなって感じですけどね。そっから先はちょっとボス戦とかと戦ってき始めると辛いかもって
とこですよね。結局攻撃しかできないですからね、
はい、
まあ遊び人ぐらいなんだろう、いろいろやってくれると面白みはあるっちゃあるんですけどね。
そうですね、遊び人も入れて、遊び人はでも最初から賢者にしたい人が序盤から入れてっ ていうのはありますね。
うんうんうん、
それで、なんで、魔法、戦士、勇者、僧侶、遊び人みたいなパーティーとかもありますね。
うん。あの、悟りを開くっていうのが、なんともホリーさんっぽくて面白いですよね。遊び人が悟りを開くと賢者になるっていう。
で、遊び人は転職できないから最初から遊び人を育てるしかない。
うんうんうん。まあそうですよね。遊び人になるっていうのはなんか
あと悟りの章が赤依頼を倒せば手に入るよみたいなやつが
あって、あ、
はい、
うん、
でもあれ2000何分の1ぐらいの確率でしか落とさないらしいですね。
あ、そんな低確率なんですか。
はい。
へえ、それは知らなかった。
なんか落としたのを入手したっていう人がいるっていうのもありますけど、あのなんか YouTube かニコニコかで検証した人がい
て、
で結果的に2048分、一応落とすみたいですね。
ああ、本当だ。赤依頼が2048分の1という。
2048っていう数字もまた、あの、デプロ FM でも話もってましたけど、二進数のあの数字だなっていうか。うんうん、
まあ、二五郎とか、1024とか、2048とか。
あんま期待できないので、やっぱり遊び人育てちゃった方が、ある程度育ってたら早い。
うん、なるほど。
ゾーマを一人で倒しに行くときとかなんか、あの、賢者からさらに、ちょっと話飛んじゃいますけど、武闘家にして、
うん、
で、武闘家で会心の一撃、あ、呪文とか使って、あとは会心の一撃にさせるとか、そういうのがありますね。
うんうんうん、そうなんですよね。基本的にゾーマの自動回復がだいぶ凶悪なので、賢者が使える攻撃手段だと、ダメージ削り切るのが結構辛いんですよね。ベホマ使うって手はありますけど。
ファミコン版では有効でしたね。スーファミ版だと、あの、少し補正入って、あんまりダメージ与えられなくなってましたね。
うん。FC 版では、あれですよね。ベホマでダメージ与えられるけど、
はい、
倍率がすごいんですよね。ダメージの倍率が。与えられるダメージがすごいという意味でという。
はいはい。
で、SFC 版だと、それが修正されてて、そこそこになってるっていう話ですよね。
はい、
うん。なるほど。ドラクエ3は他、何かあります？
スーファミ版だと、性格とかって、どうしてたってのあります、
うん、
普通に、あの、そのままやったか攻略見て。大体あれ、確か、一匹狼かセクシーギャルにすると、一番効率、あの、能力が高くなるっていうので、うんうん、まあ、そこは、あの、一番最初の序盤で性格決めるときにいじったりとかっていうのはありましたね。
うん。パラメーターの伸びが違うんですよね。
そうですね。
そうですね。結構 SFC 版はもう、その、タイムアタック的な攻略をした後だったので、はい、結構それに準じたやり方をすることが多くて、あんまりなんか勇者のパラメーターは意識してなかった気がしますね。
パラメーターはあんま意識せずにプレイする、
うん、なんかその戦士の仲間になる方が結構重要みたいな感じがあって、
はいはいはい
はい、まあ勇者は勇者であのこれっていうのを選ぶんですけど、
はい、
あんまりそれがなんだかは覚えていなくて、あの仲間にする戦士がなるべく HP が高い方が、
はい、
楽だったりとかっていうのがあるんで、なんかそればっかり意識してた記憶がありますね。
タフガイとかなんかそういうのに、
ね、うん、あ、そうそうそうそうそう。
なんか種の与え方で変わっちゃうっていう。
そうそうそうそう。狙って作ると序盤からどんどん HP が一人だけ上がっていくんですよね。
まああとはスーファミ版になってちゃんとロトの兜がオルテガの兜になってよかったねみたいですね。ファミコン版だと兜まで設定がなかったんで。
あれそうなんですよね。原作 FC 版だけやってると、1で突然兜が出てきてびっくりするっていうのがあって、あの、時代的な流れで言うと、はいはい、3兜被ってなかったじゃん、みたいな。
1がないのかな、
うん、?1 ないんでしたっけ？
そう、1が兜がなくて、盾もロトの盾がなくて、2で、
ああ、そうか。
ロトの兜って出てきてびっくりして、じゃあ3で、ロトの兜は何なんだってなったら、だいたい鉄仮面を装備してるっていう。
鉄仮面なんですよね。あ、そうか。ワンは兜がないのか。
そうですね。一応、主人公がそのまま被ってるっていう意味合いにはなってるみたいです
か、ね。はいはいはいはいはい。
イラスト的にも。
3も結局、別にロトの装備とは言われてないんですよね。王者の剣と光の鎧と勇者の盾ですもんね。
そうですよね。
で、兜は鉄仮面と。
鉄の兜かもしれないですけど。
なんだろう、剥がれの兜はなかった気がするから、その辺なんですかね。
あとはスーファミでオープニングができてよかったねぐらいですかね、はいはいはい、ファミコン版として、うん、ただあれはあれで逆にオープニングがなくて、
うん、
ロト伝説が始まったっていう感じで、
うんうんうん、
まあ、や当時プレイしてた分としては感動もひとしおでしたけど、
うんうん、真っ黒い画面に白抜きの字でドラゴンクエスト3っていうのが出てきて、ボタンを押すとピーって言ってちょっと ノイズが乗るんですよね。
そうです。
ブーみたいな。あの感じがすごい今でもはっきり覚えてますね。
いや、スーファミ版と同じようになんか魔物と戦ってるオープニングは、
うん、
海外の版のドラクエ、
ドラゴンウォーリアーってやつですね。
あれにはあったみたいですね。
うん。あっちはなんか容量があったみたいなんで、はい、火山のとこで、
そうそうそう、
オルテガが、あれなんだったのかな、ドラゴンみたいな、
そうです。
モンスターでしたっけ、戦うのがあるんですよね。
はいはい。で、それで一緒になって落ちていくっていうので、
うん、
若干匂わせてたっていうのがありますよね、う
ん。あそこで落ちてしまったがゆえに、次に再会したときは、覆面マントにパンツ一丁っていう。噛んだいやみたいな。エリミネーターいやーみたいな
勇者としてのちょっと話飛んじゃいました。ドラクエビルザーズで、
う
ん、
あ、はいはいはい、
あのワンの勇者が格好になってるのはオマージュだろうなっていう。
あのビルザーズの話も結構良かったですからね。
そうですね。
微妙にルビスがちょっとネタっぽいというか、メタっぽい感じで。
結構適当っていうか。
そうそうそう。なんか、口調は丁寧なんだけど、存在みたいな。
確か、ビルダーズの2も出るんですよね、その。
出ます出ます。
はい、
あと10日ぐらいとかな。いや、そうなんですよね。またいろいろ新作のゲーム出るんで、あれなんですけど。
昨日カービィ買ってきてちょっとだけやってそのままやったの
え、スターライズですか。
スイッチの新しいやつですね。X? なんだろう、ちょっと手元に今ないので見えない。
あ、
カービィじゃない、ごめんなさい、カービィじゃなくて
スマブラか。
スマブラだ、スマブラだ
スマブラ X か。いや、どうしよっかな。
まあ少し様子見てもいいかもですか。今は結構人並んでましたね、うん。
僕買いに行ったら、あ、やっぱそうですよね、
クリスマス商戦なんで、スイッチ本体と一緒に買ってたりした人もいました、ね。
あ、そっか、今スイッチ買う人もいそうですもんね。そうそう、
3台ぐらい買ってた人がなんかペイペイで当たってましたね。おめでとうございますとか言いながら初めて当たったみたいなこと言いながらレジで会話してました、
ね。でも2割引きになるのでかいですもんね。
でかいと思いますね。なんで今ヨドバシとかビッグカメラは殺到してる。つくもとかも、はい。
ヨドバシも対応してるんですか、あれ。ビッグカメラだけだ
ったの。ビッグ
カメラ、あ、わかんないです。
あ、ごめんなさい、ヨドバシ嘘かもしれない。
僕最近に割引っていうのを知って、はい、その買った時に何パーセントかの確率で2割引きになると思ってたんですよ、
はい。
キャッシュバックじゃなくて2割引きになるんだと思ってて、
はいはい、
あれが常時2割引きで、たまに全額キャッシュバックっていうのをつい昨日ぐらいに知って、あ、それはみんな使おうわと思って。
ツイッターとかでも上がってましたけどね、なんか10万ぐらいだかのやつを、
うん、
はい、
なんか多重決済されたみたいな人もいましたね、はいはい。うん、さっきその新スマブラ X 買ったって話で、はい、じゃあ新作ゲームいいなっていう話でロックマンイレブン出たじゃないですか、ちょっと前に。
あ、ちょっとそっちまでは追ってないけど、
はい、最近出たんですけど、はい、まだ封開けてすらいない限定版買ったんですけど、
はいはいはい、
あと ちょっと前にスパイダーマンとかも話題になったじゃないですか。
なってます、ね、
あれも買ったんですけど、
はいはい、
そのまま実家に置いてきて自分やってないっていう。
あ、まあいいです、積んでてその時間できた時にやってってい
う。いや、そうなんですね。
うちの妻も結構新作の時に買って2、3年ぐらい経ってやってるっていうのあるので
。そうなんですよね。まあ最近ちょっと勉強を優先してるところもあってあまりゲームできてなくて、
はいはい、
やりたいゲームいっぱいあるんですけどね。
ありますね。
いや、だからこういう話してるとまたちょっとドラクエ3やりたいなとか思っちゃいますもんね。
ですね。スーファミ版とかあたりもう一回やり直しとか考えますけど、ただそうなると買ったやつができないので
いや、そうなんですよね。スゴロクとかまたちょっとやりたいですね。
やりたいですね、スゴロクも、
うん、
あれも、あ、そっか、スゴロクとかでも結構なんかいいアイテムとか入手できたりするんですよね、
うんうんうん、
あの
SFC 版はスゴロク行きまくればだいぶ装備整いますもんね。
そんなところか。また何か機会があった時に、じゃあドラクエ3を話すということで、ドラクエ4に。
いや、何がびっくりって、ドラクエ3だけで30分話してますからね。
いやー、そうだと思いますよ。ドラクエ
4。4? い
っ
ちゃいますか。
はい、いっちゃいましょうか。
うん。
4、僕、ファミコンもやっぱりやってたんですけど、
うん、
友達にクリアしたら貸してもいいよって話をした時があって、で、クリアした、
うんうんうんうん、
って話を、まあ、そのクリア、実際にクリアした後に行ったら、
うん、
貸してくれんだよねって言って、家まで押しかけられたことあります。どんだけ借りたいんだって。
いやー、でも、あの当時結構ソフト持ってなかったりすると貸し借りよくするじゃないですか。結構そういうの楽しみだったりしますよね。
ですね。
ドラクエ4は父親の友人が父に貸していて、なので、実は一時期しかできなかったんですよ。借り物だったんで、はい。で、どれぐらい、小学校4年とか5年になってから、やりたくなっちゃって、また。で、中古ゲーム屋を回ったんですけど、はい、全然どこにも置いてなくて、でなんか3、40分かけて、すごい離れたところまで買いに行って、ようやく買って帰る
みたいな。帰れたのはよかった。昔なんだかんだ言ってゲーム屋結構いっぱいありましたからね。
ありましたね。ちょっと地元が違うかもしれないんであれですけど、トップボーイとか。
あ、名前は聞いたことあります。あの
桃太郎とかだったかな、とか地元はそういうお店が多かったですね、
はい、あの子供の頃は、まあ、
うん、
北海道に住んでたんで、ちょっと、
うんうんうん、
東京側の方の関東側の方の店は名前は知らないですけど、うん、あの名前はなんか聞いたことありますけど、
ね、あ、本当ですか。
あ、バッテリーとか大丈夫でした？その時。
ああ、大丈夫でしたね。普通にプレイできました。
僕ドラクエ4は割とデータ消えてたので、ちょっと全部のところに同じセーブデータを記録してたっていうことをやってましたね。
冒険の書を写すってやつですよね。懐かしい。4は結構あの、さっき3でもオープニングの話しましたけど、はい、4って打って変わってオープニングムービーというか、はい、映像があるじゃないですか、はい、最初3と同じで黒字のバックに、白い文字で、あのスタッフの名前が
4、5人
の4人、
はい、
ですよね。出て、で最後にドラゴンクエスト4ってなって、あの夕暮れの空の、
はい、
バックに下に雲が流れていて、で背景に天空城が出てきてドラクエ4ってなるっていう、あのオープニングがすごい好きで、
はいはいはい、オープニング、そう3やってて、そう4やった時オープニングは今度は入ったんだって思って、
うん、
割と、はい、ジーンと来てましたけど、ね、
結構色鮮やかな感じで印象深いですね。
4は5章と分かれてるので、勇者が、
うん、
使えるまで結構長いんですよね。
うんうんうん、最初その序章みたいのが勇者の話じゃないですか、
はい、
っていうところから、あれ FC 版も序章あったと思うんですけど、
序章って
あれなかったのかな。
勇者の村であの銀勇士人が入ってきちゃうってやつですかね。
あ、そうか、あれリメイクだけなのかな。
リメイクだけだと思います。
ああ、 じゃあイベントだけみたいな感じなんでしたっけ FC 版だと。
FC 版まず普通に一章からあのライアンから始まった。
そっか、そうなんですね。
序章
そっか
なかったと思う。
確かにそうかもしれないですね。いやー覚えてない。実は最近あの、はい、買い直していてドラクエ4の、はいはい、ファミコン版をあの箱が欲しいと思って、
あ、はいはいはい、
パッケージが欲しいなと思って。
あれもかっこいいですよね。
うん、あのその辺に飾ってはあ
るんです。箱付きありましたか。
うん、あの秋葉原のスーパーポテトっていうその道には結構有名な中古ゲーム屋があってそこで買いました。
何かエピソードあります、うん、スーファー、どっちでもいいですけど。新しい PS かな。 PS と DS で合ってたんですよね。はい、どうぞ。
多分スマホ版やったかな、ちょっと自信がないんですけど、ほぼリメイク全部やっている気がしていて、はいはい、スマホはちょっとやんなかったかもしんない。やったかな、ちょっと曲曖昧なんですけど。なんで FC 版もプレステ版も、はい、DS 版も全部やってるはずなんですよ。
あ、それはすごい。
うん、方が一番好きなんで、
はいはい、
なんで、なんだろう、5章、まあ、いわゆるオムニバスというか、
はい、
群像劇みたいな感じじゃないですか、はい、いろんなキャラ出てくるんですけど、結構どの章も好きで、
はい、
ライアンとかホイミン出てくるのも好きですし、はい、2章であの当時小学校低学年ぐらいだったんですけど、あの戦うお姫様っていうキャラクター像が結構新鮮で、アリーナすごいいいなって思ったりとか。
そうですね、アリーナは優遇されてましたからね。
うん、結構最後あの2章の終わりってサントハイムに戻ってきたら、はい、誰もいなくなってるっていう演出があって。
そうですよね。
あの BGM も消えるんですよね。
消えます、消えます。
あれが地味に怖いなって思ったりとかで3章はトルネコなんですけど、はい、最初レイクナバの武器屋でバイトができるじゃないですか、
はい、できますね。
あれで覇者の剣を買い取ってでバイトを辞めてお金貯めて覇者の剣を買いに来るみたいなことをやったりとか
同じことしてますね。
同じようにやりますよね。あとなんかアルバイトみたいなことが、アルバイトっていうかお手伝いみたいなことがレイクナバでできたりして、なんか教会に行きたいんだけど、
あ、トムじいさんですね。
そうそうそう、歩けないから教えてくれとか結構細かいネタがいっぱいあるんですよね。
ドラクエ4コマとかでネタにされてますトムじいさんトムじいさんを押してたら何か知らないけどレベルが上がったってちょっとずつ重くしてたんじゃよって3章はちょっと他の章と違ってまた、うん、緩衝材ってわけじゃないですけど違う要素を入れてきたなと思って面白かったですよね、う
んうんうん、意外と、なんだろう、フォーって1章2章4章ってちょっと暗い話が多いんですよね、はい、まあ1章は子供助けてって感じなんですけど、なんか裏にすごい強いやつ悪いやつがいるんじゃないかみたいなありがちな引きをして終わる感じなので、そう考えると3章は単純に金儲けするっていう感じの章なんで、結構気楽にできるんですよね。
まあ、目的がトルネコだけ唯一違いますからね。
うん、ああ、そうですね。
別に世界関係なくて、天空の剣を手に入れたいっていう。
うんうん。
それなんで。
あれ、3章で、これはひでえなって笑ったのが、
はい、
エンドールに自分の店を持つじゃないですか。はい、でそうすると奥さんのネネが店番して売ってくれるんですよね、はい、と対面にあるよろず屋さんみたいなところで、
はい、
定価で武器を買うってネネに預けると定価の 1.5 倍から2倍ぐらいで人売りさばくんですよね。
よくトルネコより詳細あるじゃんっていう。
あれどうやってんだろうみたいな
笑顔を振りまいてるっていう
目の前で大量に仕入れた武器を定価の 1.5 倍とか2倍で売り続けるっていう、ものすごいひどいことになるっていう。
だから映画館のジュースとかと同じような感覚なんじゃないですか。
ここはなんか富士山の山頂かなみたいな。
お弁当とかつけてるんじゃないか疑惑とかもありましたけど。
ああ、すごいっすよね。
似たような感じで、ネネからお弁当をもらって、それをすぐネネに送ってもらうっていう。
あれも結構、極悪な旦那のやることですよね。
でも、そうですね。一応戦争を防止してますからね。
ああ、確かに確かに。ボンモールとエンドールかな。
で、鋼の剣何本収めてくれとか。
なんか、7本だったかな。なんか、鉄の鎧と鋼の剣とかでしたっけ。もうなんか、収めるとお金をもらえるみたいな。
あと、そう。3章で、鉄の金庫を取らなかったら5章で取れるっていうのが、確かあったんですよね。3章、お金集めが最後、重要になるから、死んじゃったら。
うんうん、
お金減って半分に減らされちゃうんで、まあ通常金庫取ってお金減らないようにするんだけど、
うん、
それを取らないでおくと5章で取れたっていうのがあったような気がしたけど、うん、実際に取れたんだったかな。
いや、取れたと思いますけどね。ちょっとリメイク版の記憶かもしれないですけど、
どっちかでは取れたような気もする。
うん、
そうですね、通常はあんまりやらないですけど、いや2周目とかそういう人たちはやっちゃいますよね、うんうんうん、っていう。
別になくてもクリアできますもんね、はい、あれね、うん、
あと4章が戦闘音楽だけが変わったとかっていう、
うんうんうんうん、
あれですね、ジプシーダンスか。
そうそうそうそう、あの曲すごいいいっすよね。
僕も、
うん、
iPhone に入れてたまに通勤時間に聴いてたりします。
うんうん、そうなんですよね。ドラクエの曲、いい曲多いんで、あれだけでプレイリスト作ったりとかしますよね。意外とドラクエ4って、ゲームオンのサントラってなかなかなくて、
はい。
シンセサイザーとかで再現したやつしかないんですよね。
はいはい。
なんで、まぁ、ちょっとグレーというか真っ黒に近いんですけど、エミュレーターで、一応ロム持ってるんで、という言い訳をしつつ、エミで流したのをパソコンで録音したりとかってやってましたね。
まあ、人に配らなきゃいいんじゃないですか。
うん。自分で楽しむ分に。
自分で楽しむ分に。
ネットから落とすとかはダメですよ。違法ダウンロードになるんで。自分で吸い出した手なら、うん、ダメです。っていう感じのことをやって、録音とかしてましたね。
結構飛ぶけど、地獄の帝王スタークを倒すときとかが、
うんうんうん、
馬車がなくなっちゃうんで、ちょっと最初大変だったりしますよね。うん、
そうなんですよね。デスピサロ戦のときは、バロンの角笛っていうアイテムで馬車を呼べるんですけど、
そうです。
エスタークのときは、アッテムトの、ダンジョンというか、鉱山の奥になるんで、馬車を持っていけないんですよね。そうですね。うん。
ちなみに、地獄の帝王エスターク、うん、この時はまだ死んでなくて、うん、なんだけど、
うん、
ガス壺を持っているドクロみたいなやつだけはなぜか死んじゃうっていう5につながってるんで、一応死んだって言ってるけど生きてる設定じゃないですか、うん、あれ、
まあ、なんか眠りについた的な感じなんですかね
でもガス壺を守ってるやつはエスターク様に永遠の命をもらった、
うんうんうん、
エスタークさんも生きてる限りはわしも死なんぞって言って邪魔してるんですけどあれ いなくなっちゃったんだっていう。
まあ時ドラクエ5の構想なんて当然ないだろうから、はい、そう思うとなんで5で出したっていうのもあるんですけど
まあ生き続けてた、進化し続けてたってやつなんでしょうね
なんかドラゴンボールのセルみたいに核は残っていたみたいなありそう結構そのジプシーダンスの話もあったんですけど、はい、1章から4章までで曲が違うじゃないですか、
はい、
フィールドの曲が、
はい、
5章になって全員導かれし者たちってことで8人集まった時に、はい、戦闘のキャラによってフィールドの曲は変わるんですよね。
変わりますね、はい、
うん、で5章始めた時って勇者1人じゃないですか、はい、その状態の時の曲と全員集まってからの曲ってまた違ったりするじゃないですか、はい、あれがまた演出がすごいいいなって思いますよね。
そうですね、うん、ただ僕一人の時の曲の方が好きだったんで
ちょっと物悲しい感じがいいっすよね、うん、
同じような感じなのがドラクエ2でもあったんですよね。
あ、はいはいはいはい、はい、
一人の時は ちょっともう寂しげな曲でしたけど。
3人集まるとすごいポップなというか、
そうです。
明るい感じのマーチ、なんとかのマーチとかでしたっけ、行進とかでしたっけ、みたいな曲名だったんで、うん、結構明るい曲になるんですよね。あれでも FC 版の時って誰か一人死んだりしたら
曲戻りました。
戻りますよね。そう、さっきそのドラクエ3で一人旅してる話をした時も思ったんですけど、はい、ドラクエ3で一人旅する時ってクリア前で当然一人旅するじゃないですか、はい、だから純粋に一人にできないんですね。仲間を預けらんなくて、
はいはい、
まあ厳密に言うと勇者が預けらんないって意味なんですけど、そうですね、なんで棺桶をずっと引きずることになる。で、メッセージウィンドウの枠線が全部オレンジというか、はい、黄色というか、死んだ時の色にずっとなってるっていうのを思い出して、ちょっとさっき面白かったっていう。
一人、クリアする前の一人旅って、勇者必ず連れていかなきゃいけないから、どうやってたのかなと。絶対棺桶なんですよね。
そうそう、棺桶。いやー、ちょっと3に行っちゃいましたけど。
ちなみに、ドラクエ2の音楽は、2人の時は遥かな旅路で、
ああ、はいはいはい。
3人の時が果てしなき世界ってことらしいです。
あ、果てしなき世界か。意外と果てしなき世界は、最近のドラクエとかでも使われたりとか、モンスターズとかでも使われてたりして、ね、使われる頻度が高いんですよね。
結構どれもいい曲ですからね。
ドラクエ4の話ちょっと戻しちゃうんですけど、はい、リメイク版から第6章が追加されたじゃないですか。はい、ね、うん。エクラ・チキーラ戦とか、はい、あと、エビル・プリースト戦とか、はい、あのあたりも結構、打足っていう人も多いんですけど、僕は結構好きで。
もともとの構成としては、エビル・プリーストがラスボスっていうのはあったんで、うん、まあそういった意味では完全版にしたっていうとこですけどね、うん、ただエビル・プリストが必ずピサロを入れないと戦えないんで、
うんうん、
でかつ馬車が呼べないんで、そういったところでは少し不満はある人はいるかもですね、
うんうん、ピサロが結構無意味にっていうとあれなんですけど普通に強いんですよね。
まあそうですね。
何でもできちゃうんで。
装備も、まあ、最初の時点で結構強い装備。
専用装備みたいな感じですもんね。
はい、ただ、あれですけどね、うん、勇者の村滅ぼしといて、
そうそうそうそう。
君たちだけ幸せなのかいっていうのは、なんか言う人もいますけどね。
まあでも、ロザリー、まあでもそうか。世界中の花がありますもんね。はい、うん、確かに。でも一応シンシアは生き返ったっぽいからいいのかなみたいな。
あれも、はい、いろいろ説あるみたいですけど。う
ん、あ、言われてますよね。
勇者の妄想説みたいな。
じゃないかみたいなね。
まあ、生き返ってくれた方が世界が幸せなので、うん、そう、我々はそう思うことにしましょう。
うんうんうん、結構、リメイク版とかだと、ドット A で、はい、勇者が最後上を向いて、はい、装備がガチャって落ちるシーンとかが追加されたりして、はいはい、あれが結構グッとくるんですよね。
その後シンシア出てくる。
なんか隣のトトロっぽい感じですけど。
そうですね。リメイク、まあスーファミ版、普通のファミコン版でもそうでしたけど、村の人が頑張って守ってくれた後の、あのエンディングですからね。かなりひとしおですよね。
結構4は、まあドラクエシリーズ全体そうなんですけど、悲しい話多いんですよね。で、
はい、
ちょっと毛色が違うドラクエ4話なんですけど、はい、ドラクエの小説版読んだことあります？
はい。3までは読んだ
かな。4が、久美沙織さんって方が書かれてて。
はい、全員全部久美沙織さんじゃなかったでしたっけ？
いや、違うんですよ。そうです。3、あれ 2?2、3、
久美沙織だったような。あ、まあ、どうぞ、はい。4の小説の。
1、2が高屋敷さんって方だと思うんですけど、あれ違ったかな？なんか特徴的な表現をする方で、はい、ロトの剣とかを、なんか油が滴るような青い、なんか金属のみたいな、なんかそういう あの表現をする方で油が滴るような金属って面白いだなって思ったりしたんですけど3確か組沙織だったかな。3が
組さんですかね。でその後リビス殿とかなんかやられて
ましたね。いやそうなんです、まあ、なんでこの話をしたかというとルビス殿の話をしたかったんですよ。いやまさかルビス読んでます？
多分読んだと思います。 あんま記憶ないですけど、
あ
3、4の頃に発売された小説組沙織。あそうそう、猪松睦美さんなんですね、挿絵が。
ああ、猪俣睦美さん、はい。うん。そうなんですよね。ちょっと、いつだろう、半年くらい前に、猪俣睦美店っていうのをやってたんですよ。はいはいはい、あの、有楽町かどっかで。うん、で、そこで、ひょっとしたら、その、ルビス伝説の挿絵があるんじゃないかっていう、まあ、ありえないんですけど、マイナーすぎて。と思って行ったら、一応、やっぱドラクエシリーズの挿絵は 何個かあって、あと、猪俣睦美といえば、テイルズとか、はい、ブレンパワードとか、はい、あと、サイバーフォーミュラも
あった。ああ、サイバーフォーミュラも、猪俣さんだったん
ですか？確か、ちょっと自信がないですけど、とかあって、すごい楽しかったけど、まあ、ルビス伝説はなかったっていうだけの話なんですけど。結構、ルビス伝説は、あの、まあ、ぶっちゃけオリジナルってオリジナルなんであれなんですけど、はい、まあ、精霊ルビスが生まれる経緯みたいのを語られてたりとか、あとロト伝説って、3の時点で実はロトっていう伝承があったりするんですよね。はい、なんで、3の主人公にロトって名前つけようとすると、そんな恐れ多いみたいなこと言われてつけらんないん
ですよね。そう
ですよね、
うん。ロトっていうのが神になんか選ばれたみたいな称号だから、
うんうん、
最後に、お前にロトの称号を与えようっていう栄誉をもらえたっていう。
で、勇者ロトになるっていう話なんですけど、ルビス伝説で結構ロトっていう話の名前の話とかが出てきたりして、はい、個人的にはちょっとグッとくるような感じもあるんですけど。
あ、今ノベルはちょっと戻っちゃいますけど、1から3が高屋敷さんで、4から6の天空編が組沙織さんでしたね。
そうなんですよね。組沙織さんの小説が結構好きで、
はいはい、ピサルナイトの素性とかそういうの、あ、知られざる伝説か、うん、こっちは。
ああ、あのアドンっていうキャラだったりとかするんですよね。
だからロザリーにを一生懸命守ってたっていう設定とかですよね、
うんうん、
ルビス伝説か、懐かしいな。なんで大地の精霊じゃなくて火の精霊なんだろう的な感じなのは確か。
いや、そうなんですよね。うん。なんでしょうね。あ、でも、あと、ルビスって赤なんだっていうのもちょっとあって、はい、あの、まあ、火の精霊だから赤なんでしょうけど。ドラクエ3出てきた時って、確か緑の髪でしたよね。やばい、嘘ついてる。
ファミコン版だと、いわゆるエルフ の, あのキャラクターなんで緑ですね。
で SFC だとどうだったのかな。
ワン自体にはルビスって設定なかったんじゃないかな。
ワンは多分なかったと思いますね。
ツーも別にルビスの守りがあるか。
うん、あの一応メッセージというか声だけで出てきたりはしますね。
はい、まあその設定の話でいうとドラクエワンには別にあの大地がアレフガルトとは一言も触れられてないらしいですけどね。
ああ。
取説上、アレフガルトっていう風になってるけど。
FC 版だけ、そうなんですかね。スーパーアイコンだとなんか言われてたような
気がする。
多分、気がする。
とか、そこら辺、あの、例の、ファミコンで使う、ドラクエで使うための文字制限したとかあったんで、はいはいはい、確かアレフガルトっていうのは、名称は使われてはいなかったです。
そう、文字数の話もしようって言ってましたね、それ。
まあ、フォー話を続けますか。あ、でもあといってはあとフォーで有名なのって言ったらあと8回逃げるぐらいですか。
ああ、いわゆる裏技的なあれですよね。
あれはあの、うん、多分ファミコン版にしかなくて、いわゆる、
うんうん、
あのビットあバイトの数のところを節約するために逃げる、うんうん、時に使ってたフラグをあの 4バイトぐらい、4ビットか、 ぐらい使い切っちゃって、会心の一撃のフラグを立てちゃうっていう、パルプって使った時に会心の一撃が出るところがあるんだけど、そこに移っちゃうんで起こるっていう。で、もともと通常戦闘は4回逃げれば逃げれるんだけど、ボス戦は逃げれないっていう設定になってるんで、ビットがどんどんずれちゃって上がっちゃうってぐらいですよね。
そうなんですよね。そのスタックオーバーフロー的な、メモリオーバー的なところでいくと、カジノのコインを8ゴールドで大量に買えるとかもその類ですね。
あ、そうです。
デプロイ FM で話したかもしれないですけど。
あれ、スーファミじゃないや、PS 版とかでもできたんでしたっけ？もうできてないんですよ。
あれ完全にバグなんで多分できてなかったと思いますね。
そこは、あれですよね。魔界闘士サガっぽく 残しといてほしかったですよ。救済処置。
チェーンソーでみたいな。
あれも数値の設定、計算バグみたいなもんなんで。
魔界闘士サガも DS でしたよね。リメイクされるってあの時はだいぶ騒然としましたよね。
はい、DS でしたっけ？
DS じゃないっしょっけ？
ああ、ちょっとそっちまでは覚えてないけど。リメイクされて、チェーンソーはどうなるんだって言って、チェーンソーは引き継ぎますって言ったら絶賛の嵐です。
まあ、それでこそっていうのはありますもんね。
あとあります？ 4。
いやー、そうっすね。もうキャラがいいとか、あとはなんだろうな、曲がやっぱり好きですかね。通常曲の、あれは、なんて、あ、僕、曲名を勘違いしていたな。ドラクエ4の戦闘曲って、戦闘聖歌しかっていう曲なんですけど、これがFC 版の、ハードスペックというか、限界まで 攻めてる感じがして、あれがすごい好きなんですよね。
おお、曲、そうですね、こだわり、持っちゃう人とかはいますよね。
まあ、そのシリーズで4が一番好きっていうのもあって、やっぱり4の曲思い出がすごい強いのが多くて、エンディングテーマとか、導かれし者たちっていう曲なんですけど、各キャラクターの、フィールド、まあ、テーマ曲みたいなのメロディーが部分部分入ってたりとか、あと全部流すと十何分っていうすごい長尺の 曲になってたりとか、まあ、エンディングが長いっていうのがあるんですけど、とか、あとさっきその曲を録音したって話をしたんですけど、デスピサロさん、ラスボスの曲を録音しようとすると、デスピサロってなんか1ターン目に必ず魔法カンタを使うんですよ。で、大体相手にダメージを与えて、デスピサロの行動で最終変化みたいのを起こすんですけど、なんかそれが必ず行動の1回目に入るみたいで、で、2回行動みたいな設定になってるみたいで、必ず魔法の使用音が入っちゃう。テロレロレロっていう音が入っちゃうっていうのを、ちょっと今音楽の話をしてて思い出したりとか。あとは、これちょっと4に限った話じゃないんですけど、いわゆるドラクエ1のフィールドの曲、荒野を行くでしたっ
そうです
け？
ね。
っていうメロディーが、実は、後々のシリーズでも、メロディーが使われているっていうのがあるっていう話があって、まあ、2だとそもそもアレフガルドがあるんで、ちょっとアレンジかかったアレフガルドが流れるんですけど、ドラクエ3の戦闘の曲とかも最初、音が3音なるじゃないですか。あれが、ちょっとそのアレンジかかった荒野を行くの、最初の3音の部分。てーって始まるじゃないですか。荒野行くって。あれがドラクエ3のその戦闘路でもちょっと流れる。その、アレンジかかってるんですけど。
それは知らなかったですね。へえ。
ドラクエ4でも船の曲が実はそのメロディーが使われてる。
そこは初めて知りましたね。
っていうのがあったりとかして、ちょっと5以降は知らないだけでひょっとしたらあるかもしれないですけど。っていうのがあったりして。
テンポ変えてって言えば、あれ、有名なのは、ロトの あの序曲家
おお、はいはいはい。
があのゾーマの勇者の挑戦の、
あ、
は
は
い、
いはいはいはいはい。
テンポ変えてっていうので聞いた時はすごいびっくりしましたけどね。
勇者の挑戦ってやつですよね。
それがあのオープニングで流れる
「
てってってれて」のやつのテンポ変えたパターンだっていうのを聞いた時は、おお、それも感極まった一つの要因でしたけど。
3のエンディングって「そして伝説で」じゃないですか。あれもラーミアの大空を飛ぶのメロディーが使われたりして、
はい、
あれも結構グッときますよね。
ラーミア行くもんね。聞いてた時はちょっと鳥肌立ちますから、ずっとラーミア飛ばしてんですよね、最初。しばらく。
そうなんですよね。ドラクエ8とか11であの曲使われるとグッときますよね。はい、もう驚きなんですけど、3と4の話だけで1時間
話してるっていう。
いやー、やばい。結局、ファミコンから我々抜け出せてないっていう。
しかも2つ。
やばいっすね、これね。
深掘りしすぎです。
これちょっと、ライフワークにしないとダメかもしれない。たまに、ミツリさんを呼んで、レトロゲームの話をするっていう。いい今日はこのゲームで。
今日はこのゲーム。
すごい、なんか、リビルドっぽいですけど。全然違う、ベクトルが違うけど。
全然いいですよ、それでも。
いやー。一応、この次やるかどうか分かんないんですけど、はい、一応、こういうゲームもあったよっていう、触りだけ言っておくと、はい、アクトレイザーとか、はい、まあ、ドラクエもまだ5以降がありますし、あと、メガテンの話とか、はい、まあ、スパロボとかガンダムの話、あと、トルネコの不思議なダンジョンの話とか、はい、あとは何ですかね、ガンバーレゴエモンとか、カービーボール。
はい、
ドカポン。まぁ、あ、ちょっと以前ゲストに出ていただいた桑原さんとも話したんですけど、はい、クロノトリガーとか、はいはい、パロディウス、
はいはい、
マスターオーシャンとか、星のカービィスーパーデラックス、あとシャイニングスコーピオン。はい、っていうところで、まぁ、あ、全部これスーパーアイコンですからね。
そうっすね。
いや、ほんとプレスで幻想水湖伝とか、はい、ポリスノーツとか、
ポリスノーツ1ですね、
スナッチャーとか、やばい、ポリスノーツの話してない。とか、あと、なんだろう、アーマードコア、
はい、
サガフロンティア、ロックマンダッシュ、チョコボの不思議なダンジョン、
はい、そうです。
みたいな。俺、ひたすら読み上げてるだけで、あと1時間ぐらいかかりそうだけど。
僕も自分書いたの、まあ、あとはスーファミだったら「聖剣伝説2」と「天外魔境ゼロ」と「新桃太郎伝説」と。
ああ、そう、桃太郎伝説、
はい、うん、まあ PS もかぶるけど「かまいたちの夜」と、
うん、
まあ PS に入ってて「夜2」「夜3」「新かまいたちの夜」「弾丸論破」あとは「うん、そうですね、PS だったら「ミカグラ少女探偵団」とか「インフィニティ」シリーズとかもそうですよね。
うんうんうん、
携帯機だったら「極限脱出 9時間9人9」とか、
うんうんうんうん「
逆転裁判」シリーズも、まあ、ハード超えてそうですよね。
うん、でもこれ「逆転裁判」シリーズの話だけで一回やりたいぐらいですけど。僕でも大逆転裁判までやったんですよね、
はいはい、僕も大逆転まではやってます、
ね、あ、本当ですか。
今2を途中プレイ途中。
あ、いやー、あれは1、2まとめてやった方がいいですね、
はい、
うん、
かな。あとギャルゲーも何個か上げてましたけど絶対言うのない。
いやー、名前だけしか知らないのが多くて、はい、
そうですね、だ名前呼び上げ系で先に上げちゃうなら有名どころはときめきメモリアルシリーズと、
うんうんうん、
あとこれ意外ネタ的に有名なのがセンチメンタルグラフィティとグラフィティ2、
うんうんうん、
であとこれもシリーズもので有名なのがメモリーズオフのやつですね、うんうん、僕が個人的に好きだったのがエルの季節とミッシングブルー、うん、まあこの2つトンキン 東京首席トンキンハウスですけど。いや、でもこれ意外と、できいいんですよ。で、あとは ASCII から出てた True Love Story。これもなんか3か4ぐらいまでいったかな。あとは、若干アダルトなところも、からの移植って感じだけど、同級生、同級生2、下級生、あとは、アクアプラスの元のリーフから、雫、傷跡、トゥーハート、ホワイトアルバム、コミックマーケット、マジカル、アンティークあたりですね。
この第11回目を撮る前のバクーマでちょっと話をしていたんですけど、ヤルドラシリー
あ、そう
ズ、
そうそうそう、ヤルトラ。
サンパキータとか、
季節を抱きし
ダ
め
ブル、
ると、
あ、ダブルキャストあたりも、僕ちょっとやったことないんですけど、林原めぐみさんっていう声優の方が出られてるのがあるんで、やってみたいなとか思いつつ、みたいな話をしてたんですよ
そう
ね。
ですね。
で、最後の行いきますか。
最後の行は何でしたっけ？あ、ガンダム、テイルズ。
あ、いや、ギャルゲー
あ、
の話の流
月
れで。
姫やメルティブラッドですね。
一回なんかツイッターで、あれは何だったかな？不意打ち機？パイルバンカーの話をしてるときに シエル先輩に
シエル先輩です。
爆笑するっていう まさかのシエル先輩みたい
第7聖典ですね。
な。月姫とあとフェイトもやっていたことがあって、メルベラもちょっとやってたんですけど、あと小説ですけど、カラの教会？あれ、カラの教会でいいんですよね。
そうです。確か空の教会だと。
とかも読んでたんで、結構、カタツキというか、タイプムーンの作品はちょいちょい触ってます
そう
ね。
です。僕が、空の教会は読んでけど、フェイトから入ってなくて、前、一回その話をどこかでしたときに、なんでフェイトやってないんですかみたいなこと いろんな人から言われたっていう
やった方がいいと思いますよ、フェイト。めちゃめちゃ楽しかったっす。
そうなんですよね。やりたいなと思ってたんですけど、なんか当時買わなかったんですよね。当時多分タイプムーンが商業化的な感じになりかけてたんで、だからそれでちょっと様子見とかしてたのかなってとこですけど。あと、サターンでギャルゲーだったら飛ばしちゃったかな。慟哭、そして火炎星号、あとルームメイトか。
あれですか、野々村病院の人々っていうゲームありましたよね これ声優の杉田智和さんっていう人が よくネタにするんですけ
野々村病院もありますね。
ど 僕どういうゲームか実 はよく分かってないんですけど あれも18禁のゲームですよね。
れはサターンでも18禁な、
ですよ
18
ね。
推奨だったか18禁だったか、多分18禁かな。
っていうのをよく、サターンと言われるとそれを思い出すっていう ネタがありますね。
サターンはそうですね、そっち方面で出したっていうのもありますかね。
そうなんですよね。意外とそういう地形のゲーム多くて。サターン本体持ってたんです
あ、
か？
持ってます。今もありま
あ、
す
本
ね。
当ですか？マジか。現役？
さすがにプレイまではしてなかったですけど、最近ちょっと前に、さっき話した同級生かなの IF っていうのがで、それを嫁の友人たちがプレイしてたっていうのがあります。
いいや、楽し
そう
そう
です
だな、
ね。
それ。
いや、時代が違うからこんな主人公いないよとか、そういうツッコミしながら、
なるほど。いや、これで書いてあるので、まあ、クロノトリガー、ファイナルファンタジーは、まあって感じで。で、テイルズもあるじゃないですか。で、最後ちょいちょいグッと来てるのが、ガンダム無双シリーズっていうのと、
そうですね。
あと、ブルー
ブ
ディ
ル
ス
ー
ティ
ディ
ニーっ
スト
て一言だけ書いてあるっていうのが個人的に結構ツボで、これサターンのやつ
サ
です
ター
よ
ンで
ね。
すね。
2部作？ 3 部作ぐらいに分かれてたやつで
3
すよね。
つぐらいに分かれてたと思いま
です
。
すよ
で、
ね。
最初がジムしか使えなかったか、ギリギリ最終話でブルーディスティニーが入ったか、出なかったかな。多分ジムだけだったな、第1話。 なので、
そう、僕サターンを持ってなかったので、その辺 G ジェネから入ったんですよね、はいはい、なんで後でそういう話だったって聞いて、あ、そうなんだみたいな感じで、
まあこれもよく作ったなっていう感じですけどね、当時はジムだけでも十分、うん、あーすげーって感じでやってました。お、3部作ですね、
うん、
戦慄のブルー、青を受け継ぐ者、裁かれし者そそる
あのブルーディスティニー意外とちょっと中二病っぽい感じがいいっすよね結構好き。
いいですよね、
うん、
イグザムシステムとかなんだって
別に物合いというか、あのジムでいうとバイザーの部分赤くする必要別にないよね、はい、みたいな見た目にそれ発動させるのって戦術的価値何の意味もないじゃないですかあれがちょっと面白いなっていう、まあ、演出なんで全然いいんですけど、ケレミがあって
な、何がいいってちゃんと裏設定で、あの、うん、アクシズショックに参加してたっていうのがあるらしいですからね
あの小説版の逆襲の者、はい、逆者を読むと、あ、違うか、ブルーディスティニーの小説の最初かな、はい、で逆者の、アクシズを押し返すときにユーカジマがいたっていうのが書かれてるんですよね。あれはグッときますよね。
一通り言い尽くした感じですか。
そうですね。そうですね。アトランティスの謎とか。
タイトルだけだった。ファミコンに戻っちゃいますけどね。そっち。
そうなんですよね。あの、シャーロック・ホームズの
伯爵
令嬢。伯爵令嬢というか。
お互い書いてた。
ネタとして話したかっただけだと思うんですけど。
僕もです。
あのワンダーモモとかカトちゃんケンちゃん、はい、このあたり PC エンジンです
ね。そうですね、最初出た時にはソフトだったかな、カトちゃん、
うんうん、カトちゃんケンちゃんはそうですよね。あとビックリマンとかもありましたよね、は
い、ビックリマンもありましたね。
あとベラボーマンとか、
はいはいはい、
あと
シュビビンマン、
シュビビンマンとかでしたっけ
かな。
あとリストに書いたんですけど、ダンジョンエクスプローラーっていうゲームがあって、
はいはい、
これさっきちょっと名前出した声優の杉田智和さんっていう人が、はい、東京エンカウントっていう中村雄一さんっていう声優さんと2人で30分ゲームをやるだけっていう番組を、はいはい、2、3ヶ月に1回やってるんですけど、はい、その番組でやってたゲームで、めちゃめちゃ2人でできるんですよ。2人っていうか、最大5人までいける
の。そうですね。最大5人って書いてますね。
で、できるアクション RPG みたいなゲームで、で、これがめちゃめちゃ面白そうなんで、Wii のバーチャルコンソールで買って、はい、実の兄と2人でクリアをするっていう。正月帰った時にひたすらダンジョンエクスプローラーをやるみたいな。
はいはいはい、楽しそうです、ね、
ことをやってましたね、うん。意外とガチで攻略とかしてたり、はい、懐かしい。
そう、2人とかでできるといいですよね。
そうなんですよね。
書いてないけど、あ、フォルテさんの方には書いてあったかな、
うん、
ファイナルファイトとか
多分マイティファイナルファイトとか書いた気がしますね。ファミコン版の、うん、
あ、ちょっと違うか。
ファイナルファイトをファミコン向けに、あのリフォルメして移植したみたいのがあって、要はファミコンであの等身だとグラがでかすぎて書ききれない、はい、で、SD っぽくしたマイティファイナルファイター、クニオくんみたいなイメージですね、はいはいはい、のがあって、それは結構やってましたね。あれ二人同時プレイとかできるん
で、
は
い。ああ、いいですね。スーファミの時一人プレイでしたからね。なんだっけ、ゲーム CX じゃなくて、最近までちょっとアニメでしてたやつ。あ、ハイスコアガールだ、
はいはいはい。
ハイスコアガールでもネタになってましたからね。ファイナルファイト。一人プレイだっていう。
そうなんですよね。だから、グレートバトル、はい、コンパチヒーローズの話とかも、ちょっとしたいなーとか。あとは、だいぶ先って言ってもプレステ2なんですけど、ダーククロニクルとか。
はい、そっちの方は。そうですね、PS2 になってくると僕は
あんまりやられてないですか。
そうですね、あ、でも話とか聞くのは全然面白そうなので、うん、
小島監督作品のメタルギアソリッドとか、はいはい、あとゾーン・オブ・ジェンダーズ、ゾイとか、あのあたりの話とかが結構大好きで。
アクション系とかになってくると僕苦手だったので、落ちて、はい、あんまり手つけてなくて、
ね。そうなんですね。そっか、じゃあメタルギアとかやられてないんですね。そうです、
動画ちょっと見たりぐらい。
うん、今度数時間吹っ飛ばす勇気があるのであれば、はい、あの動画で見るメタルギアとか上がってるんで、ね、あのシナリオとかストーリーめちゃめちゃいいんで、はいはいはい、ぜひ見てほしいですね。これまあちょっと次回への布石と言いつつ今結構長く撮っちゃってるんですけど、あのガンダムネタで一個どうしても話したいゲームがあって、はいはい、多分プレステ2なんでご存知ないと思うんですけど、はい、ガンダムトゥルーオデッセイ、
あ、名前、
失われし G の伝説っていうゲームがあって、ガンダムの RPG があったんですよ、はい、でこれアキマンさんっていう、
はい、
ターン A ガンダムのキャラデザインやられてる方がキャラデザインされてるゲームで、はい、なんでちょっとターン A っぽい感じなんですよね、はい、キャラの見た目が、まあ、全然設定とか違うんであれなんですけど、はい、でなんて言ったらいいんだろうな、ガンダムブレイカーって最近出てるプラモデルのゲームあるじゃないですか、はい、ちょっとあれに似てて、ディフォルメされた、ガンダム、
はいはい、
SD っぽい体型のガンダムのパーツをこう、はい、ドラクエとか RPG の装備として入れ替えて、機体を強くして進んでいくみたいなゲームなんですよ。
はい、名前だけは知ってましたね。
うん、で何が面白いって、ボスでゾックが出てきたりするんですよ、ね。
やられたくないな。
そう。意外と強いんですけど。ベルファストっていう街が出てきたりとか、はい、ゴッドガンダムに乗ってるのはめっちゃ格闘が強い長身のお姉さんだったりとか、はいはい、結構そういうっぽいところは全部抑えてる感があって面白いんですよね。
そっか、なんで買わなかったんだろうな、これ。
いや、僕これ実は全クリまだしてなくて、はい、イベント全部終わらせてからラストっていうか、はいはい、エンディングを見たくて、ラスダンから一回戻って、
ああ、なるほど。
やろうっていうところで今止まってて、はいはい、そのうちこれもやろうと思ってるんですよね。で、そのガンダム話とそのうちやろうっていう話で思い出したんですけど、はい、今年かな、はい、去年かな、G ジェネスピリッツ、はい、G ジェネレーションスピリッツっていう G ジェネの作品があるんですけど、はい、あれをここ最近クリアして。森口博子さんが主題歌を歌うっつって、はい、結構話題になったやつだったんですけど。
そうなんですか。
うん、久しぶりになのかな、ガンダムの関係の曲歌うっつって、はい、結構前のゲームなんですよ、スピリッツって。
スピリッツ
プレステ2なんですけど、10年は言い過ぎか、でも10年、いやでも10年は言い過ぎか、でも少なくとも5年以上前のゲームで、
G ジェネレーションスピリッツですよね。
うん、
あ、2007年ですね。
ああ、もう10年以上前だ。久しぶりに宇宙世紀とかの、シナリオを再現するっていう、
はいはいはい、
うん、昔の G ジェネっぽい作りになってて、はいはい、で、ただ分量が多すぎるんで、あれ、どこまでだったかな。
V がまでですかね。
V までやってたかな。
ゲームカタログアットウィキでは、
うん、
初代収録は初代ガンダムから機動戦士 V ガンダムまでのいわゆる宇宙世紀作品のみって書いてますね。
そうですね、何が嬉しいってシルエットフォーミュラとか、はい、先行の、あ、でも先行、うん、先行の派生もあったかな。あ、
シルエットフォーミュラって言うと F90 ですよね。
シルエットフォーミュラは F91 の後ですね。 F90 とは別ですね。ブルーディスティニー先行のハサウェイ、F90、シルエットフォーミュラ、クロスボーンがシナリオに復活してるんですよね。
あ、クロスボーンまで入ってんだ。それはすごい。うん、
っていうのがあって、クロスボーンは多分鋼鉄の死人とかは多分なかったと思うんですけど。
はいはいはい。結構ボリューミーだな。
すごい、最近の G ジャネの、はいはい、なんだろう、エポックメイキングというか、久しぶりに売れた感があるやつで、
うん、
すごい楽しかったんですよね。
賛否両論点とかあって、ダブルゼータ第1話の児童とヤザン と、あうかけっこがかなりのクオリティで再現されている。
そうなんですよね。やっぱ F が結構再現度がすごい高くて、はい、かつ結構細かい作品とかも拾ってたんで、そういうジジネを求めてる人には結構刺さった感がある感じだったんですよね。
はい、うん。島ガラホーの視点から書いた CD シネマとかも書いて、ああ、確かにこれは刺さる人にはめっちゃ刺されますね。
うん、結構スピリッツはおすすめですね。ただちょっとそのシステム面で結構新しくしすぎちゃってめんどくさいのとかもあって
難易度、賛否両論点に難易度が高めってありますね。、
うん、そうなんですよね。結構ちゃんとキャラとか機体作らないと敵が強いっていうのがあって、まあそういう話をしたかったなって言いつつ意外とがっつりしちゃったんですけど。というわけで、まあ、ちょっとこの次があるかはわからないんで、はい、まああっても半年ごとかもしれないですけど、一応伏線だけ貼った上で、この辺で終わりにしようかなと思うんですが、はい、なんか、まあ、ドラクエ3とドラクエ4の話しかほぼしてないんですけど、何か言い残したことがあれば。
ドラクエって5、6、7、8もありますよね。
いやだってもうそのドラクエ10のここがいいって話もしたいんですけど、あのドラクエの話になると必ずするんですけど、
しかも僕が最初に 出ましょうかって言った時に、うん、出した話がスパロボですからね。
スパロボの話一切してないですからね。いやーやばい。
そして多分共通のガンダムの話も出てないってい
う。いや、そうなんですよね。
まあ今ちょっと出ましたけど。
でも、うん、そうなんですよね。ガンダムのゲームとかもやっぱいっぱいあるんで、
はい、
その話もちょっとしたいなと思いつつ。
ですね。PS で言えば、ゼータが、PS でもゼータガンダムとか、うんうん、サターンでゼータガンダムが出てますね。
ゼータってあのホットスクランブルでしたっけ？
ホットスクランブルはファミコンです
ね。ですよね。
はい、
あのしかイメージがなくて。
そうです、そうです。
サターンとかでも出たんですね。
そうですね。サターンでガンダムが一旦出て、あのその後にゼータガンダムが前編後編で出て、
うん、
はい。で、あの横スクロールと言いつつ、あの疑似 3D のアクションシューティング的なので、でプレステ4があのシャアモードっていうのがあって、シャアの視点からあのグリプス戦役を勝ち抜くっていうモードもあるっていう。
それ最終的にキューベレイとジオを、は
い、そうですよ、
同時に相手しなきゃいけないっていう鬼畜モードってことですか？
百式でキューベレイとジオを相手にするっていう。
積んでますよねそれ。早く神湯来てくれになりますよね。
いやそうですね、ちょっと難易度までは忘れましたけど、シャアモードはあの使えるのがやっぱ百式までだったので。
そうですよね。
辛かったですね。
いやせめてなんかでも当時だからな、デルタガンダムなんてものはないし、なんか百式よりフルバーニアンとかの方が強いんじゃないかってちょっと思いますよね。せめて生命くれよみたいな。大きさはいいから生命くれよみたいな。
いや封印された機体ですから。
封印されてますからね。
抹消か。
そう、登録抹消なんですもんね、あれね。
ですね。
そういう意味で言うと、ブルーディスティリーの話もさっきありましたけど、はい、あの、コロニーの落ちた地でとか、
はい、
ジオニックフロント、
はい、
それからガンダム戦記、
はい、
クロスディメンション0079とか、あと GJN も、最近の GJN ちょっとやれてないんですけど、はい、昔は GJN アドバンスとかだったかな、はいの GJN とかあったりとかしたんで、なんかその辺の話もできたらなぁと思いつつ、まあ、今回はそのあたりまでですかね。
ですね。ですね。ガンダムさらに新世紀とかも続きますからね。
いや、そうなんですよね。あの、この間、ジャレミーさんかな、はい。G ガンダムの話で盛り上がったのもあったんで、はい、G ガンダムはどのあたりが好きですかみたいな話もちょっとしたいなと思いつつ。 いやでもこれだってドラクエ3と4で1時間喋れんのにこんな話をしたら何時間になるか本当わかんない
です。わかんないですね。そうですね。徐々に消化していきましょう。
というわけで、じゃあ、やはり今後への伏線って感じ で、ね、まあ、次回があるかないかはわかんないんですけど、そんな感じで一旦締めるって感じですね。はい。じゃあ、締めていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトドア FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけれど、IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。もちろん趣味の話も大歓迎なので、今日みたいに全力でドラクエの話をしたいとか、クロノトリガーの話をしたいって人、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録級が溜まっております。今ご連絡いただくと3ヶ月程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter のハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ AOZORAFM です。よろしくお願いします。みじりさん、ゲストからの告知なんですけど、
はい、
前回と同じですか？
前回と同じですね。
はい。では、みずりさんのツイッターとブログ、ショーノートの方にリンク貼っておきますので、ぜひぜひフォローなり、読者購読なり、よろしくお願いします。
お話へのツッコミとかもお待ちしてます。
そうですね。まさかりとやぶみを、もしあれば。はい、というわけでエンディングトーク、ポッドキャスト収録どうでした話なんですけど、
すごいですね。そうですよね。これを撮ってる時にもうもっと早く進めてスーパーファミコンまで行こうねっていうお互いに意識合わせしたにもかかわらず、
うん、
これなので、
うん、
楽しい話ってすごいなと思いました。
いやー、そうなんですよね。特に我々もう二十歳をとっくに超えたいい大人じゃないですか、
はい、
シラフでこの状態なんで酒飲んでたらこれがどうなることやらみたいなのもちょっとありつつみたいな、は
い、です。
本当にドラクエ3とドラクエ4だけで30分ずつ1時間いけましたからね。
いきましたね。
いやー、恐ろしい。
はい
はい、というわけで第11回目も、ゲストにみずりさんをお呼びしてお送りしました。みずりさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。